教会の暦では四旬節に入りました。先週の水曜日、灰の水曜日から数えて日曜日を飛ばしながらの40日間が四旬節です。受難節とも呼ばれるこの期間は、主の受難を迎えるために悔い改める1年の中でも特別な準備の時とされています。いよいよエルサレムの十字架へ向かう道のりが始まったのです。この悔い改めの四旬節、自分流の過ごし方をされる方もおられます。ある方は肉を食べず菜食に徹して過ごされます。一つの断食です。また普段はとてもお酒が好きな方が全くお酒を断たれるのだと聞いたこともあります。いずれにせよ、自分の好きなものをあえて拒んで欲を断ち、つつましい生活で臨む受難節の過ごし方です。先ほど読まれた今日の聖書箇所は、イエス様が荒れ野に導かれ悪魔から誘惑を受ける場面で、それもイエス様が誘惑を受けられたのは40日間にわたったと書かれていました。40日を意味する四旬節の由来は、まさにイエス様が誘惑に耐えられたこの荒れ野での40日に由来しているのです。イエス様は何も食べずに悪魔から誘惑を受け続けられました。聖書はその40日間のことについて詳しくは語りません。ただその期間が終わると、イエス様は空腹を覚えられたと言っています。そこで悪魔は攻撃を仕掛けてきました。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。神の子の権能を使って人の苦しみから逃れたらよいではないかとそそのかしてきたのです。イエス様は毅然と、人はパンだけで生きるのではないと書いてあると言って悪魔を退けられました。書いてあるとおっしゃっていますが、これは旧約聖書の申命記にある御言葉なのです。そこには人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出るすべての言葉によって生きると書いてあります。人は御言葉によって生かされるのだと、イエス様は信仰によって生きる強さを示されたのです。悪魔はそれならばと第二の誘惑を仕掛けてきました。この国の一切の権力と繁栄とを与えよう、もし私を拝むならみんなあなたのものになる。権力と金を手に入れた者こそがこの世を支配する。この世の現実をまざまざと見せつけて、これが欲しければひれ伏して私を拝め、悪魔に心を売れと誘ってきたのです。しかしイエス様の心が動かされることはありませんでした。やはり申命記からあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあることを引き合いに出して、この第二の悪魔の誘惑も退けられたのです。権力と金の魔力に仕えることは神への背信行為です。唯一の主を信仰することこそがイエス様の示された信仰者の取るべき道でした。そこで悪魔はとっておきの最後の誘惑を仕掛けてきます。そこまで信仰の道に生きるというのならば、その証拠を見せてくれと言い始めたのです。エルサレムの神殿の高いところへ立たせ、ここから飛び降りて見せてくれ、 というのです。神の子ならば天使たちが守ってくれるではないか。悪魔は詩編第91編、神がダビデを守るように天使たちに命じて、天使たちが手でダビデを支えてくれるという詩編を持ち出しました。ダビデでさえ神によって守られるというのなら、神の子であるあなたはなおさらそうだろうというわけです。しかしイエス様はここでも神明記を引き合いに出して誘惑を退けられたのです。あなたの神である主を試してはならない。ただひたすら主に信頼し、神を試すようなことはするなという戒めに、イエス様は徹底して忠実でした。この悪魔の誘惑は神の子であるイエス様だったから仕掛けられた何か特別な試練というわけではありません。これらの誘惑は信仰者である私たちが日々さらされている誘惑に他ならないからです。最初の誘惑は私たち人間の一番弱いところをついてきます。人間の体は実に弱いからです。食べ物に困る上は深刻な恐怖です。食を失う恐れや老後のあてがなくなることへの不安も根本は同じ問題でしょう。仮に食べ物に満たされているとしても、病を患った時人はどうなるでしょう。健康で亡くなった時、体の痛みに振り回された時、私たちは苛立ち、嘆き、絶望さえします。神様を信じていても結局こんな目に遭わされるではないか。信じていたところでお腹が満たされるわけでも、病が治るわけでも、体の痛みがなくなるわけでもない。そう思った時、心は神様から離れていきます。第二の誘惑に屈することは簡単です。この世では詰まるところお金が全てを解決してくれるからです。衣食住に不自由しないのも、健康的な生活を維持できるのもお金があればこそではないか。権力と繁栄を我が物にできる機会をみすみす見逃す人がいるでしょうか。この世の苦しみを忘れ、この世の快楽に身を任せることができるならば、どれほど楽になれることでしょう。信仰の弱い私たちが結局つまずくのは、身体的にも精神的にも弱いからなんです。しかし自分は大丈夫だと思っている信仰者に対しても、最後の誘惑は巧妙に仕掛けられたものになっています。悪魔は詩編に書かれている箇所を語って信仰者に揺さぶりをかけてきたのです。つまり御言葉を盾にとって自分の言っていることが正当だと主張するのです。これは信仰者にとって最も危うい誘惑です。信仰を持つ自分に過ちがあるはずはないと思い込ませる、自分に都合の良い聖句を引き合いに出しては、悪いのは相手の方であると言って他人を裁く、そして気がつけば神様を試し、 神様をも裁くという本末転倒が起こり始めるのです。信仰を自負しているはずの信仰者が、気がつけば御言葉を盾に自分を正当化する。つまりこれは自己義認です。自己義認に陥ったとき、信仰者は思い上がっていきます。悪魔に乗せられた末に、自分こそが正しいのだと言って傲慢になったとき、人間は悪魔そのものになっているのです。このままでは破滅を迎えかねません。教会が形成されて間もない初代教会と呼ばれる時代には、洗礼はイースターに行われ、そしてこの受難節が受洗教育の大事な期間として過ごされたと言われています。4世紀にアンティオキアで司祭になったクリソストモスという人が、洗礼についての講話という書を残しており、その中で当時の洗礼についてこんなことを言っています。それは洗礼式の中で司祭が受洗者に、サタンよ、私はお前を捨てるというように促したというのです。サタンよ、私はお前を捨てる。お前の栄華、お前への奉仕、お前の技を捨てる。その後受洗者は続けてキリストへの信仰を誓ったのだと言います。今日の聖書箇所を振り返ってみたとき、改めて驚かされるのは、イエス様が荒れ野で誘惑にさらされたのが洗礼者ヨハネによって洗礼を受けた直後だということです。それも洗礼を受けた直後、荒れ野の中を霊によって引き回され、悪魔から誘惑を受けられたのだというのです。ということは、この荒れ野で誘惑を受けるべく導いたのは神様の御霊、聖霊に他ならないということになります。私たちが誘惑にさらされ、それに耐えて苦しんでいるとしても、これは神様の御心に沿った出来事だということになるのです。だとすれば、一体これは何を意味しているのでしょうか。私たちは洗礼を受けたとき、確かにサタンを捨てたのでしょう。そして信仰生活を始めました。しかし私たちはこの世で生きていくことを捨てられるわけではありません。そこに試練があります。捨てられた悪魔は自分を捨てた者を逃すまいと執拗に追い回し、再び捕らえようと襲いかかってきます。誘惑にさらされた私たちは神様などいないかのように感じ、そしてこの世を荒れ野のように感じます。私たちの信仰は弱いものなのでしょう。唯一悪魔の誘惑を退けられたイエス様の強い信仰にすがる以外にないのです。それでもこの誘惑と戦っている日々こそが、私たちがサタンを捨てキリストへの信仰に生きている証に他なりません。 イエス様との出会いがそこにあるからです。強い信仰を自負する人であっても、イエス様の信仰を前にしてはへりくだるしかないのです。十字架が私たちを今一度謙虚にへりくだらせてくれるからです。ここにもイエス様との出会いがあります。神様は洗礼を受けた後にも何度となく試練を与えられます。その都度私たちは自分の弱さに打ちのめされるのかもしれません。信仰で乗り切れることもあれば、かえって失敗することもあるでしょう。しかしそんな時に気がつくのは、それでも私たちの信仰はイエス様のうちにあって育まれるのだということです。私たちの信仰は悔い改め続けてイエス様との出会いを何度でも繰り返すことで確かなものとされていくのです。試練があるからこそ信仰が与えられている恵みに気づかされるのです。これからの40日間、イエス様は十字架に向かってその最も大きな試練をも従順に受け入れて歩んでいかれました。そのイエス様が私たちと共におられることを思います。イエス様にすべてを委ねて、この受難節の歩みを一歩一歩踏みしめていこうではありませんか。冬の間、冷えた地面も徐々に温められ、雪が溶けた土の下には芽吹く日を待ち構えている新しい命が育まれています。復活の春はもうそこまで来ているのです。祈りましょう。憐れみ深い神様、四旬節に入りました。私たちが悔い改めて今の生活を、またこれまでの人生を見つめ直し、あなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。御子の十字架を見つめ、そこになお恵みを感じ取ることができますように。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。